リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
クリスマスですね。このアドベントになり、ろうそくが一本灯りました。クリスマスは本当に嬉しい時であり、期待すると言いましょうか、希望の時であります。このろうそくというか、この光というのはイエス様を表しています。象徴しています。イエス様は私は世の光であると言われました。文字通りここに光があります。ろうそくの光は本当にこう温かいですね。なんか見ていると心がこう柔らかくなる、ほっとする感じがいたします。イエス様がここにおられるなというこの確信といいましょうか、ね、そういうのが私たちに与えられるのであります。イエス様がこの世界にやってこられたというのがクリスマスです。クリスマスがどうして嬉しいのかなと言ったら、神様があなたを見捨てないよ、あなたを救うよ、どんなことがあってもあなたと共にいるよというのがもう目に見える形でもうリアルに分かった時がクリスマスだからですね。この世界は本当に争いに満ちているし、憎しみに満ちている、なんか悪意に満ちているような世の中で、神様からもうこの世界はどうしようもない、私たち自身もですね、調子いい時はいいですけれども、そうじゃない、怒ってしまったり、人の悪口を言ってしまったり、憎んでしまったり、神様を信じなくてですね、なんかこの世を信じたり、まあ、そのような私たちで、神様からもうお前なんかダメだと見捨てられてしまうんじゃないかなと思ってしまう時もありますけれども、でもそういう私たちのところにクリスマスはやってくるんですよ。あなたはしょうがないけれども、この世の中はどうしようもないけれども、でも私は見捨てないよ、あなた方を救いますよ、というのがクリスマスなんですね。だからクリスマスは嬉しいし、クリスマスはほっとするし、ああクリスマスが来てよかったなと私たちは思うのであります。まあ、この礼拝のひとときは、まあ、そういう意味では、まあ、毎回クリスマスがやってくると言ってもいい時ですね。神様がここにいてくださり、私があなたを愛しているから私を信じなさい、そして希望を持って喜びを持ってこの1週間をスタートしなさいと言ってくださる時ですから、今日も聖書の箇所からその神様の愛をお聞きしたいと思うのであります。今日第1ですね。今日第1は神様に選ばれた人ということです。まあ、このところはクリスマスにはよくというか、もう毎回読まれる聖書の箇所です。受胎告知と言われている場所ですね。救い主イエス様がこの聖母マリアに宿られた、それを天使ガブリエルが伝えに来たということです。イエス様がこのお生まれになる、そのお母さんとしてマリアさんが選ばれたのであります。まあマリアさんは非常に有名な人になりましたね。世界でもう最も有名な人間と言ってもいいんじゃないかなと思うんです。それだけ素晴らしいことである。まあマリアさんは、まあ、このカトリック教会なんか、まあ、私たちから見るととってもこう大事にしていると言いましょうかね、なんか神様みたいに扱ってんじゃないかなみたいなところはこう思えるんですけれども、まあ、そうではないんですね。マリアさんはイエス様のお母さんというので尊敬するし大切にするけれども、神様ではないと彼らは言っているんですね。けれどもですね、マリアさんに願い事をお願いするんですね。 イエス様にしたらいいのに、神様にしたら良いのにと私たちは思うんですけれども、マリアさんにする、まあその気持ちもわからないではないんです。イエス様、神様っていうのはなんかちょっと偉くて清くて遠い感じがしてですね、なんかちょっと近寄りがたいみたいなのがあるけれども、マリアさんは人間だし、女の人だし、お母さんだし、なんかちょっと親しみがあるって言いましょうかね。でマリアさんは結婚式に臨まれてですね、このブドウ酒がなくなったという事件が起こったんです。その時に人々はですね、イエス様に言わないでマリアさんに言ったんですね。ブドウ酒がなくなりました。でマリアさんはイエス様のところに行って、ブドウ酒なくなったんだ、なんとかしてくれないかとかこうお願いをしたんですね。で結局イエス様はその水をブドウ酒に変えるという奇跡がそこで起こるんですね。ですからなんかマリアさんに頼むと、マリアさん優しいからきっとイエス様にちゃんと伝えてくれるだろう。でイエス様もお母さんの言うことだからね、余計にちゃんと聞いてくれるんじゃないかなという感じじゃないかなと思うんですね。まあ教会の牧師先生はちょっと忙しくてなんか話しづらいなって、でも教会の奥さんはまあ女性だし話しづらい、話しやすいなというので奥さんと話をするというのもあるかもしれない、まあそういう感覚じゃないかなと思うんですね。アベマリアっていう歌がありますけれども、有名な歌ですね。これはおめでとうマリアという意味なんですね。ここで天使がですね、おめでとう恵まれた方と言いますね。まあそれをこう、まあ、歌にしたものであります。そういうお方で、マリアさんが選ばれてイエス様のお母さんとなった、まあ、こんなに有名でいろんな人に尊敬された人っていいなって皆さん思われますか？すごく有名な人ですよね。まあ、有名な人っていうのはいろいろ皆さんいますよね。こうみんなの前に立ってですね、みんなから注目されてすごく有能な人、才能がある人、立派な人いますね。けれども、まあ、そういう人ばかりではなくて、世の中はほとんど普通の人というか平凡なものばかりですね。まあ、このように私は皆さんの前でお話をしている牧師という立場でありますけれども、でもこの日本国中の中には牧師はたくさんいてですね、もう私は普通の牧師のただ一人に過ぎないですね。で牧師の中でも非常に有名な、もっと有名な人がいてですね、でいろんなところで用いられる、私はそれ見ていいな、あの人たちは特別な才能というか特別な賜物、いや精霊に満たされていていいなとちょっとこうやって思うこともあるんですけども、そういう人も世界のレベルで見るとそういう人が何人もいてですね、まあその中の一人に過ぎないということなんですけれども、神様に選ばれた人がいる。でもですね、マリアさんは神様に選ばれた、また世の中には神様から選ばれたような素晴らしい人がいるけれども、私たち一人一人も神様から選ばれているんだということを忘れてはいけないし、これが大切なことなんです。私たちも神様から選ばれているんです。神様から選ばれてこの地上に生まれてきたんですよ。皆さんが今生きているというのは神様から選ばれた証拠であります。そしてですね、この地上の中で、まあ、こう有能な人、優れた人、立派な人ってたくさんいますけれども、有能とかですね、まあ、普通とかいうのは人間のレベルといいますか、人間の価値観でそのようなんだということなんですよ。まあ、人間の中ではそういうものだと、けれども神様の目から見たならばそうではないということですよ。すべての人が大切な人であり、すべての人が貴重な人なんだということなんです。まあ、私がこのようにしてこのところで話すことをできるのも、信徒の皆さんが私を支えてくださって、見えないところでいろんなご奉仕をしてくださるから、私はここでお話をすることができるんですね。 世の中の偉い人もみんなそうですよ。その人が偉いからじゃなくて、その人が偉くなるように支えている人がいるから、その人が偉く見えるに過ぎないんですよ。テレビで若いこのアイドルの女の子がですね、ちょっと言ったことが話題になったことがあるんですね。若い可愛い女の子がね、まあ、このスタジオで撮影されてるんだけれども、照明の人がいて、照明の仕事をしている人、なんであの人あんなつまらない仕事をしているんだろうと言ったと、ね、そのことが非常に話題になったんですけどね。その照明さんがいるから、あなたがね、綺麗にね、こう見えるようになるんだよと、あなたが綺麗なのもその照明さんの仕事があるからなんだよということを知らない、自分が優れているからこうなんだと思っている、まあ、若いから、まあ、仕方ない、まあ、その子もそういうことを後でこう学んだと思うんですけれどもね、そういう陰で働いている人がいるから、そういう人はその働きができるんだということなんですよ。だからみんなそれぞれが大切な働きをしているのであって、人間的に見たならば、もうなんかこう目立つ人と目立たない人があるけれども、神様の目から見たらみんな一緒ですよ。大切な働きを私たちは神様から選ばれてしているということです、ね。この総理大臣なんて偉いですけれども、総理大臣は皆さんのうちのこの電球が切れたら変えてくるなんてことしませんよ。全然できないしですね、やってくれませんよね。大切な働きですよ。ご飯を作ること大切なことですしね、教会の掃除をすることとても大切なことです。そういう小さなことというか、そういう大切なことがあってこの世界は成り立っている。皆さん一人一人、全ての人が神様から選ばれてそこにいて、そこで祝福されている、ね。ここでマリアさんが恵まれた女よ、おめでとうと言われましたけれども、皆さんも一人一人も恵まれているんですよ。恵まれた人よ、おめでとう。神様はあなたと共にいますよ。信じてください。私は大切な神様から選ばれた人間だ。マリアさんは素晴らしくイエス様のお母さんとして、それはそれでそういう働きとして召され選ばれたんですけれど、皆さんはその地で、この地で、皆さんの家庭で、皆さんの職場で、皆さんの学校で働きをするようにと選ばれて召されているんだ。それに自信を持っていただきたい。第2番目ですね、聖霊に満たされた人ということですね。35節、天使は答えた、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。このマリアさんがイエス様をこの宿したというのは、マリアさんが頑張ったからではないんですよ。なんとかなんとか神の子をこう宿そうと思って頑張ってね、努力して、そしたらついにやったぞということではないということですね。マリアさんは何もしていないし、普通通りに生きていたら聖霊の神様が来られて、望んでこのイエス様がそこに来られたということなんですね。このマリアさんがすごいんじゃなくて、すごいのは聖霊の神様が望まれたということであります。大切なことはですね、私たちこの聖霊に満たされて、聖霊に導かれていけるというのが素晴らしいことであります。マリアさんがこのように聖霊に満たされ、聖霊によってこのように素晴らしい働きをしたように、私たちも聖霊の神様によって同じように、マリアさんと同じように素晴らしい働きをすることができるんですよ。全員がそのように召されているのであります、まあ、この聖霊に満たされるというのは非常にこう、まあ、難しいというか、まあ、霊の世界のことですからね。なんか聖霊に満たされて素晴らしい働きをしている人、そういう人を見ると、ああ私はまだ聖霊に満たされてないから、そんな働きもできないんだな、なんとか聖霊に満たされて、もう神様の素晴らしい働きをしたい、まあ私なんかこう祈って一生懸命こうお祈りをこうしてきたんです。 まあ、満たされましたとかね、また清められましたなんて人を見ると、ああ、あの人は素晴らしいんだろうな、でも私はそうなっていないからダメなんだろうなと思ったことがあります。何かね、この聖霊に満たされた一流のクリスチャンと言いましょうかね、まだ満たされない二流のクリスチャンというかね、いや私なんか三流かなってことを言うにこう思ったりするんですけれども、どうでしょうかね、この一流のクリスチャンとか二流とか三流とか、そういうものがあるのかな。私はそういうことはないんじゃないかなと思うんです。聖霊に満たすのは神様だということですよ。私たちが聖霊に満たすんじゃ、自分を聖霊によって満たし、聖霊がこう来るようにするということではない、神様がされるということです。マリアさんは聖霊に満たしてください、そしてこうしてくださいと言ったわけじゃない、何か知らないけど選ばれて聖霊に満たされたということなんですね。それは神様がされることなんだということです。で、私たちはそれをただ待つ、待てばいいですね。またですね、まあ、いろんな条件をこうクリアしてですね、行くとこう聖霊に満たされるかといったらそうでもないんです。まあ、自動販売機でお金を入れる、まあ、150円ぐらい、場所によって違いますか、いくらなんですかジュースは。まあ、150円とか140円とか120円とか、安いところは100円とかを入れると、そうするとポトンとジュースが落ちてくると言いましょうかね、ある条件を整えると言いましょうか、整えたら自動的にこう聖霊に満たされるということでもないんです。まあ、もちろんこの罪があるならば罪を悔い改める、まあ、不信仰な部分があったら不信仰を悔い改めてみて神様を信じる、また神様に、あ、この部分は嫌だな、神様捧げたくないなと思っている部分があるならば、いや、あの、全て神様あなたにお委ねいたしますよと言って捧げる、まあ、そういうできることがありますよね。そのことは全部私たちは喜んでしたいと思うけれども、それをしたから自動的に来るかといったらそうではないんですよ。神様は私たち一人一人のことをよく知っておられます。今のこの才能とか、あの、能力とかですね、またこの環境とか状況とか、今までのこの生きてきたこの生き方、人生すべて知っておられて、一番良いことを神様はしてくださるということです。そういう意味では、もう皆さんはすでに皆さんの今のレベルでは最高の聖霊に満たされているということができると思うんですね。神様、私に聖霊を満たしてくださいと言ってお願いしたら、もう私たちは今の水準では最高の聖霊に満たされている。の使徒言行録に、ただ聖霊が下るときあなた方は力を受けて主のこの証人となりますとあります。聖霊に満たされてないから私は証できないし、伝道の働きできないよって思ったら間違いなんですね。神様、どうか私を聖霊に満たしてくださいと言ったら、もう今の時点で最高の聖霊に神様は私たちを満たしてくださるんですよ。だから今できることをもう自信持って堂々とやればよいけれども、今の状況がマックスかと言ったらマックスではない。もう神様のされることはすごい、無限ですからね。これからもどんどん私たちは霊的に成長していくし、あの時聖霊に満たされたと思ってたかもしれないけれども、今はもっと満たされている。じゃあ、あの時は今から比べると全く満たされていなかったなと思えるくらいという経験もあるんですよ。でもそういう時が満たされていなかったかといったらそうじゃない。その時はその時の最高の満たしがあった、で今は今でまた素晴らしい満たしがあって、じゃあ今これ以上にもっと素晴らしい恵みがあるかといったらあるんですよね。だからもっともっと神様にですね、聖霊に満たしてください、あなたの愛に満たしてください、あなたの力に満たしてください、私たちは求め続けていいし、求め続けるべきであります。神様は喜んで私たちに聖霊を与えてくださる。でも今もすでにもう皆さんは聖霊に満たされていると信じていただきたいと思うんですね。第3番目ですね、 全面的に神様を信じる人ということです。38節ですね。この箇所が本当に素晴らしい箇所ですよね。マリアは言った、私は主の発したためです、お言葉通り好みになりますように。ここに主の発したためっていうのは、まあ、神様の、召使いと言いましょうかね。もう自慢できるような何もないものです。もう神様の本当に下にいて神様の御用をする小さなものですという、まあ彼女自身の謙遜さと言いましょうか。でも謙遜というよりも全くその通りだと思っているですね。すごい人間じゃない、小さなものだと。でも神様が私を用いようとしてくださるならば、どうぞ私を使ってくださいというこの献身の思い、また神様に対する信頼の思いがここに現れていますね。マリアさんのこの献身というか、この信頼というか、この信仰があってイエス様がお生まれになったね。この母にしてこの子あり、この子あってこの子、この母ありと言いましょうかね。素晴らしい信仰でありますけれども、これは私たちの信仰であります。私たちもはしためというか、本当に自分が素晴らしい人間なんだなんて皆さん一人残らず思っておられないと思うんですよね。まあ普通の人間だし、いや普通の人間よりもこうなんか劣っているかもしれないなとか思ってしまう。私は主のはしためです、もう何にもできないものですけれども、神様あなたが私を用いようとしてくださるならば、どうぞ私を使ってくださいということですね。お言葉通り、好みになりますようにっていう、お言葉通りというのは、ペテロさんの話を思い出します。弟子になる前と言いましょうかね、弟子になりたてと言いました。その頃ペテロさんの船にイエス様が乗られた。でお話をしておられたけれども、お話が終わったらちょっと沖に出てみましょう。で船のこの右側に網を下ろしていなさい、見なさいとイエス様がおっしゃる。イエス様のお仕事は大工さんだったと言われています。まあ、ヨセフさんが大工さんでしたからね、まあ、大体こう親の仕事を継ぐというのが当たり前の時代でしたから、イエス様も大工さんをされたと思うんです。でペテロさんは漁師ですね。漁師の仕事だから漁師のプロです。ですからこのガリラヤ湖という湖のこともよく知っている。どこに行ったらいつ頃網を下ろしたら魚が取れるというのもよく知っている。で今昼頃この場所では魚いないというのもよく知っているんですよね。イエス様がここで、網を下ろしてみましょうと言っても、イエス様あなたはね素人ですよ、私は漁師のプロ、ね、あなたは家を建てるプロかもしれませんけれども、今こんなところで、漁しても魚取れませんよ、無駄ですよって言いたいところだったんですけどね。でもこのペテロさんは、イエス様あなたは素人で分かってないと思うけれども、でもあなたがそうおっしゃるならば、あなたの言葉通りにしてみましょうと言って網を下ろしたら、ものすごい魚がたくさん取れたというのでびっくりしたというんですよね。でもうペテロさんですね、いやそんなことないだろうと半分以上疑いを持ってたと思うんですけどね、いやそうじゃなかった、イエス様が言われることに従ってよかった、間違いないんだっていう、この人についていって間違いないんだという確信がそのところで得られたと思うんですけれどもね。でもお言葉通り、お言葉ですから、ね、イエス様がされること、神様がされることは皆さん間違いないことですよ。ですからイエス様がおっしゃった、神様がおっしゃったお言葉 ですから好みになりますようにって私たちも言いたいと思うんです。イエス様はいろんな、神様はいろんなところで私たちに語ってくださいます。聖書を読んでいるとですね、ある時この聖書の言葉がピッと心に響いて、あ、これは私に語られている言葉だということがありますよね。 それは神様が語った言葉ですよ。ああそうだ、神様が語っておられる、じゃあ私はその言葉に従っていこう、従いたいですね。またこの説教で語られている言葉の中でも、ああこれは私に語られているんだと感じる時があると思うんですよ。その説教者を通して皆さん、神様が語っておられます。またこのいろんな本を読む時にパッと心に響くことがあったら、それによって神様が語られています。また友達とですね、なんかこう話をしている時にふと感じることありませんか？それは神様が語られていることですね。お言葉通り好みになりますようにと言ってですね、それを行いましょう。神様はそのことを通して素晴らしいことをしてくださいます、ね、今日あの人どうしてるかなと思ったら電話をかけるとか、メール出すとか、手紙を書くとか、訪問するとかしてみてください。きっとあなたを通して何か神様がいいことを しようとしておられることであります。マリアさんが言ったように、この信仰を私たちも持ちたいですね。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。お祈りをいたします。神様、今日も御言葉によって私たちを慰め励ましてくださいました。私たちマリアさんが神様に選ばれて素晴らしい働きをされたように、私たちもこの世的には平凡かもしれませんけれども、神様あなたの目から見たら特別な働きへと召されていて、選ばれていて、日々生きていることを本当にありがとうございます。私たちが与えられたところで一生懸命生きたいと思います。私たちを用いてください。また私たちを精霊に満たしてくださっていることをありがとうございます。今も精霊に満たされてたと信じて、あなたの素晴らしい働きをしたいと思います。そしてなおも精霊にもっともっと満たしてください。愛に満たしてください。力に満たしてください。知恵に満たしてくださるようにお願いをいたします。また神様、あなたを全面的に信頼いたします。あなたのされることに間違いはありません。きっと素晴らしいことであり、楽しいことであり、良いことであると思います。あなたに従ってまいります。どうか私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖帳の時持ちたいと思います。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。